はい、皆さんおはようございます。今日も光の差す気持ちのいい日曜日の朝となりました。この2018年ですね、特にこの日本列島は本当に いろんな、災害といいますかね、一難去ってまた一難みたいな状態ですね。で、西日本豪雨とか台風地震ですね。大阪では関空が閉鎖するような状態になりまして、北海道でも千歳空港が一時閉鎖するとかですね。で、台風が東から西に行くというのを初めて見ました。17号、何かしらこう日本列島というか世界の動きがこういつもとは違うような、そういうなんか印を見たような気がするわけなんですけども、ですからこう何が起こるかわからないというね、一寸先は闇っていう言葉がありますけども、何かしらその先がわからないと何かこう恐れを持ってしまうという状態があると思うんですけども、多くの人はそのように思うと思います。なぜならば私たちはこう偶然できたアメーバーから突然変異をして人間になったという考え方があります。その進化論的な考え方に立つとですね、次に何が起こるかわからない、偶然何が起こるかわからないという考え方になります。しかし私たちはそうではないと。なぜならば私たちは神様の作品で、その神様が私たちを救あがなってくださる、そして私たちを守ってくださる、そして私たちは神様の中に生きて、御言葉が私の足の光ですと。はい、出ました。詩編の119編105節を読んでみたいと思います。
詩編119編105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
イエス様は命の光としてこの世に来られました。ですからキリストのうちにいると私たちの歩みは明るいということですね。一寸先は明るいわけです。で、今日からですね、シリーズで第一ヨハネを学びます。そしてまずそのヨハネがですね、ヨハネの福音書というのを書きました。それはだいたい AD 紀元90年頃のことなんですけども、イエス様が天に戻られて約60年後、明るいなこれ、新約聖書に4つの福音書があるんですけども、まずマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで、よく福音って聞きますけども、福音ってどういう意味なんでしょうかということでですね、これは良い知らせ、ゴスペルとも言いますね、グッドニュース。それは神の一人子イエスが私たちの罪のために十字架で死なれ蘇られた、私のために蘇られた、死んでくださった、蘇られた、それが良い知らせ、これを福音と言いますけども、今手元にあるメッセージノートあると思いますけども、ここのこれからですね、福音書をちょっと今比較してみたいと思いますけども、それはそこには書いていないんで、朝だけなんですね。朝だけのスペシャルです。見てみたいと思います。まずマタイですね、1章の1節をちょっと見てみましょう。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と続きます。カタカナの名前が続きます。で、マタイはですね、ユダヤ人のために書かれました。だから系図を重んじるユダヤ人のために書かれました。聖書の一番最初のページ読んだときに順番に読んでいこうとするんですけど、最初に当たるのがこのイエス・キリストの系図で、カタカナの名前の羅列でいきなり挫折してしまうというかね、 次行ってみようみたいな感じなんですけども、この名前の中にもいろんな本当に意味があって、ユダヤ人にとっては特に大事です。イエス・キリスト救い主が生まれる、その系図、アブラハムから始まっていろんな人が出てきます。まあ、そういうまず特徴がありますね。で、次にマルコ、神の子イエス・キリストの福音の始めついてこういきますけども、ここはですね、逆にユダヤ人ではなくて異邦人を対象にして書かれています。ですから次の御言葉に、イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。マルコの15章の39節、最後の方ですけども、この百人隊長というのはローマ兵ですね。ローマ人がイエスは確かに神の子であったというのを知ることができた。要人に向けて書かれた特徴がここにあります。次にルカですね。ルカはですね、お医者さんでした。ちょっとこうタッチが違うんですね。私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々がずっと書いてですね、尊敬するテオピロ殿って書いてあります。ルカは正確に時系ですね、時間を正確に物事を書いていこうと、説明していこうとしました。そしてこの手紙を書いたのは、テオピロ閣下だったんです。で、参考までにこのテオピロ、尊敬すべきテオピロ閣下はですね、最終的にイエス・キリストの弟子となっていきます。ですからルカは、使徒行でも書いたんですけども、使徒の働きの一章もいきなりテオピロよって書いてあります。もうそれまでは尊敬するべきという表現してましたけど、いきなりテオピロよ、同じもう同労者としての表現になっています。はい、次にヨハネですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。とタッチがちょっと違うというのを感じられますでしょうか。ヨハネはこうマタイ、マルコ、ルカ、イエス様の生涯を正確に書いていったんですけれども、何かが足らないと。そこでイエス様は誰なのか、イエス様の本質は何なんだろうかということをもう一度書いてみようと。そして90歳の時ですね、その時にはもう12人の人たちはもう殉教して、みんな天に召されていました。もう自分だけ一番若かったんですね、当時。そしてまた何かが足らないということで、もう一度書いてみようと。その時に与えられた言葉がギリシャ語でロゴスという、その言葉が与えられました。日本語ではその言葉という意味ですけども、この言葉がですね、イエスはどなたでしょうかということをこう解く鍵になると判断しました。そこでヨハネの ヨハネの福音書の一章一節ですね、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという書き出しで始めています。イエス様は神の言葉であると、神がご自分を表現された最高の言葉であると、表現方法だということができると思います。で、私もこの言葉を見たときに何の予備知識もなかったんですけども、一番最初に読んだときにですね、マタイはちょっと難しい、パスという感じですね、まあ、マルコもちょっとわかるかな、ルカはちょっときついな、パスとね。で、ヨハネ読んだときに、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、あ、そう、もうすごくこうなんかこう整然とされたんですね。はじめに言葉があったわけですよ、あったわけです。言葉は神と共にあったわけなんです。そして言葉は神であった。で、このこと言葉をですね、がもうガンと迫ってきました。で、英語でですね、In the beginning、 最初になんですね、 Was the wordThe word was with God. The word was God. と整然となんか響いてきました。その頃まだ中学2年生ぐらいの時ですね。 英語の SVO の意味が分かってなかったじゃないですね。There is a って言われるとな、もう分かんない。I am a boy やったね。SVO で分かんないけど、There is 言われた瞬間に、あ、なんで、もう分からないと。でも、in the beginning、Was the world 言われた瞬間に、迫ってきました。これ言葉じゃないな、何かしら、意味が深いものがあるんだな、ということを感じました。そして、今日学ぶ、第一の方に移りたいと思います。第一のヨハネ。ちょっとこうブルーにして色を変えてみたんですけど、ちょっときついですね、色をね。申し訳ないですね。ブルーは OK。第一ヨハネの方はブルーですので。スカイブルーですね。気持ちがブルーじゃないです。一節から四節まで読んでみたいと思います。
初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道地とともにあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。
はい。まず、ヨハネの方の福音書で、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。とあります。初めからあったものなんですね。それは天地創造の前からあったということです。イエス・キリストは永遠の昔から存在されていたということがここで見ることができます。そしてその神なるイエス様が人となって私たちの間に住まわれたということに大きな意味が、奥義があります。そして人となって現れたとありますけども、なぜイエス様はその肉体をとって人となって現れる必要があったのかということですけども、荒野でですね、悪魔に試みられたことを思い出してほしいと思うんですけども、イエス様は40日間何も食べずに空腹を覚えられていた。そのところに悪魔がやってきて、食欲、誘惑を与えました。でその時に、神の子ならばこの石をパンに変えてみなさいと迫ってきたわけですけれども、その時にイエス様はただ石をパンに変えればよい、簡単なことですけれども、その力があったにもかかわらずに、その奇跡を起こされなかった。それは言葉で、ね、イエスは答えられたと。人はパンだけで生きるのではないと書いてあるというふうに答えました。まずその言葉があります。書いてあるという言葉で対抗したわけですね。そして逆に石をパンに変えることをしなかったというのは、イエス様は人としての苦難を選ばれたということです。その苦しみゆえに私たちをイエス様に近づけてくださると、人として、人の子はというふうにイエス様は言われた。その時は人として今この試練の中にいますと。一生パンに変えてしまうと、もうそれで終わってしまうと。私たちの関係ももう なくなったということですね。イエス様は人として苦しんで、悲しみも苦しみも誘惑にも勝利される。私たちの弱さも知ってくださる方であるということが言えるわけですね。そしてそのイエス様をヨハネは実際に一緒にいたわけなんですね。ですから、イ イエス様の話を聞いたりです、姿を見たり、体に触れたりと、一説にそのように書き出しをしているわけなんですけども、そこでじっと見てっていうところがあります。一説、目で見たもの、じっと見てありますけども、これが大事だと。これはただこう見えたではなくてですね、こう見たんですね、観察をしたというか、そのイエス様を観察して、そして触れることさえできました。そしていろんな奇跡も見てきましたけれども、一つの奇跡をまた見てみたいと思いますけれども、シモンの漁をした時ですね、釣れなかった時のお話ですね。ルカの5章4節から6節。
話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。
一晩中頑張ったけどゼロだったというところにイエス様が現れて、もうちょっと深みに出して漕ぎ出して網を下ろしてみたらって言ったんですね。ペテロはですね、もう夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと言ってしまいました。実際にですね、と言いながらもですね、でもお言葉ですから網を下ろしてみましょうと行動に移しました。その時にペテロの頭には、自分は長年やってきてます、プロの漁師ですよって、あなたは大工の息子じゃないですかっていう頭があったかもしれませんけども、お言葉ですからと従いますと、従いました。その時に大量になった、 網が破れそうになったぐらいに大量の魚が取れたと。イエス様は人を侍る専門家、全てにおいてスペシャリストなんですね。その専門家は私たちにも右に行け左に行けと教えてくださるという、そういうイエス様なんです。ペテロが水の上に行く時も、私にそっちに来いって命じてください、お言葉をくださいってペテロは言ったんですね。言葉をくださいって、私たちが祈る時に言葉をくださいって祈る必要があるかもわかりません。私が問題を解決するにはどうしたらいいでしょうかではなくて、あなたから言葉をくださいっていう祈りが必要かもわかりません。その時に御言葉を開く、その祈りも必要かもわかりません。そして2節ですね、ヨハネの第一の手紙の2節。
この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。
はい、永遠の命とはイエス様ご自身のことであり、イエス様ご自身を持つことが永遠の命を持つことになりますと。5章の12節にも、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんとはっきりと書いてあります。ですから私たちは死んだら天国に行けるということではなくて、イエス様を信じている私たちはもうすでに永遠の命をいただいているのです。そういう私たちは、そういう人たちなんですよということですね。では3節読んでみましょう。
私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。
はい、イエス様が人となって来られたので、神と人とが和解して交わることができるようになりました。ヨハネは私たちを、今度は御父、天のお父さんと御子との交わりの中にこう招待してくれているんですね。 この私たちの交わりというのは御子および御子イエス・キリストとの交わりですとあります。その交わりをですね、こう平行移動してくださるというかな、ヨハネはそのことを私たちに教えてくれていると。天のお父さんとキリストの交わり、そのままその交わりをヨハネはすでにしていた。その交わりを今度は私たちにも招待してくれて案内してくれているわけですね。そしてヨハネが見て聞いたそのイエス様の交わりをあなた方も経験してくださいよと、お互いの交わりを持ちましょうというこの交わりですけれども、この交わりという言葉は単なるこう交流というそういう浅い関係ではなくてですね、もう一つギリシャ語の意味では一つになる、ちょうど創世記にある男と女、男女が一つ一心同体になるというその同じ意味の言葉が使われています。ですから神様と人との親密な関係、交わり、その結びつきということをヨハネは進めています。そのことが実現することができますと。そしてイエス様は人を裁くような形で現れたではなくて、へりくだりと柔和な姿でやってきてくれました。そして命までも捧げてくださったので、私たちも天のお父さん神様と親しい交わりをすることができる。その障害となっていた罪ですね、すべて許されました。そして一体となることができた、義なるものとしてくださったということ、これが良き知らせ、福音という意味ですね。そしてこの交わり、イエス様を信じる私たちは楽しむことはできます。できるはずなんですけども、イエス様を本当に心から楽しめてないとすると非常に残念なことなんですね。私は14歳の時にですね、すでに住んでいた地域の教会に行ってイエス・キリストに出会いました。そして1年後に洗礼を受けるに至ったわけですね。なぜならばその時非常な喜びがあった、真理を発見した喜び、満たされていましたけれども、その喜びがだんだんとですね消えていったんです。なぜならばこう教会に行く前の方がハッピーやったなという気持ちになってきたんですね。日曜日礼拝絶対来なさいよっていう、蒼天祈祷会にも来なさいよみたいな、伝道しなさい、献金奉仕優先、そういう言葉を聞くとだんだんとこう自由というものを感じなくなってきた、喜びのない人生になってしまうという状況がありました。ですからその時にはもう完全にイエス様との交わりというのはなかったわけですね。イエス様は素晴らしい方で、イエス様をもっと知りたいという気持ちはありましたけども、交わるというその感覚はなくてですね、何かすればそういうことができるというかね、奉仕を一生懸命やればイエス様が喜んでくれるから交わりが深まるという、そういうなんか設定があったわけですけども、何かが違うと。その時にだんだんと、そういう中にも15年おったわけです。気が長い話ですけども、でだんだんとですね、俺の精神を返せというそういう気持ちになってきたわけですね。そして不思議な方法で導かれてきたのは KBFだったわけなんですね。25年前のちょうどこの9月だったんですね。まあ気長にそのようなところに行ったわけなんですけども、先週のヒュー・ブラウンさんのメッセージで、まあ、気がついたというか思い出したのは、苦しい時期ですね、そういう季節を経験することは今の現在同じようなその状況で苦しんでいる方の状況を理解することができると、そういう必要な季節だったのではないか、経験ではあったのではないかなと今思うんですね。で、皆さんのエクソダスという言葉を聞いたことありますでしょうか。旧約聖書の 2つ目の書簡で出エジプトでありますけども、そのエクソダスですね、モーセに率いられたイスラエルの民、奴隷状態でした、エジプトで。 こから、まあ、救い出された第1回目のエクソダスですね。で実はそのイスラエルの民が2回目のエクソダスをするということがあります。それはバビロンに囚われの身になった時のことですね。そこから2回目のエクソダスがありました。私もイエス様に出会って十字架で死なれた、そのイエス様、私の罪を許してくださった、罪の奴隷から解放してくださったの1回目のエクソダスとしたら、古い宗教の教会からこの予期地に警備部に移されたというのは2回目のエクソダスであったと言えるんじゃないかなと思います。そしてイエス様と個人的に新しいこの関係ですね、関係を結ぶことができました。そして今度はイエス様をこう楽しむということはどういうことなんでしょうかと。イエス様、エンジョイジーザスですね。それは例えば温泉を楽しむ、温泉楽しんでいいですよと、温泉に行ってこの刺身のこの一切れがうまいんだよなっていうその喜び、直接関係ないんじゃないですかと思うかも分かりませんけども、逆にそれは世の楽しみじゃないんですかって昔の考え方だったら思っているかも分かりませんけども、イエス様は全てにおいて影なんですね。何をするにしてもイエス様を楽しむことにつながって、イエス様を知ることにつながっていく。パウロも、コリントの手紙の10章31節ですね。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさいと言っています。食べるだけじゃないですね、何をするにしても全て神の栄光を表す、神に感謝を捧げる、うん、ですから食べてまずいなっていう、そういうのは避けた方がいいですね。もういつも感謝することができるように、それをイエス様も楽しむことであると。そして神様が人を作られた目的は、罪を犯す前のアダムとエブのように神様との交わりを楽しむことでした。そこではヨハネはキリストにあって神と一つにされた私たちがその交わりを楽しむことができる、そこに招いています。そして、KBF にはいろんな、まあ、方がいらっしゃるわけですね。性格も背景も性別も当然、国籍も民族違う、そこで同じこう性別、男は男、女性は女性、同じ背景だけでつながりを求めるとしたら、それは非常につまらないというかですね、殺伐としたところになってしまうんじゃないかなと思います。ですから言葉の壁とかですね、文化の壁を恐れずに、こう異なる人たちとの交わり、会話を楽しんでもらいたいなと思います。で、御子と御父との交わりが実現すると、私たちは主にある交わりが可能となっていきますと。なぜならば私たちの本質というのは霊だからですね。一人一人にも霊が与えられています。復活した霊が、命の霊が与えられているわけなんですね。外見はいろいろと異なりますけれども、私たちはその外見だけにとらわれるのではなくて、霊と霊の交わりを楽しむって。ですから愛しにくい、もし愛しにくいという人がいたとしても、この人は神様がデザインして目的を持って作られた、神様に愛されている方なんですよと、そのように思うことができる。その時に愛ある交わりができる。確かに愛しにくい人はいます、いませんというと嘘になりますけども、でもその時も神様がその方の霊と霊とを結びつけてくださると。そして、教会についてですね、エペソの交わりのエペソ1章23節読んでみてください。
教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
日本語では教会はとありますね。まあ、英語でもチャーチって書いてますけども、ここはところではないですね。行くところでは本来ないんですね。ギリシャ語で教会をエクレシアと言います。それはキリストの十万そのものなんですね。キリストのここを我々いる場所、場所じゃないですね。ところでもないんです。キリスト十万そのものなんです。例えで言うと、たい焼き。ハート回るかも分かりませんけども、このたい焼きの中にあんこが充満してるわけなんですね。頭から尻尾まで充満してるわけなんですね。このあんこが途中お腹だけだったらちょっと寂しいなと。皮だけなんですね。それがところという意味になってしまうんです。だから教会は教えるところではないんですね。キリストの充満する、充満そのものなんですって。ですから、もっと言うと、じゃあ私たちとイエス様の関係はどうなんですかと言ったら、教会はそういう、そうかもわからない。充満の中に私たちは浸っているということは、あんこの桶の中に私たちは入っている状態なんです。これを in Jesus という状態なんです。右を見ても左を見ても Jesus なんです。上を見ても Jesus と。ですから、Jesus の中にいて、そしてジーザスは私の中にいらっしゃるという、もう完全に、ですから、極端に言うと、私はジーザスなんです。おっと、アキラさんもう夏が暑かったからちょっと変なこと言い出したって思うかもわかりませんけども、ジーザスの思い、ジーザスの経験、ジーザスの記憶、イコール私たちの記憶になっていく、御言葉を通してですね。ですから、祈りは、ジーザスの祈りになって、すべては聞かれていくと。私がセンターになってしまうと、聞かれない場合がある。でも、イエスの祈りイコール私の祈りになると、聞かれる。イエスの思いを私の思いとしなさいというところもありますけども。別に、あんこじゃなくてもいいですね。水の中でもいいです。プールの中に飛び込んで、水の中に飛び、中、水中は静か。神様との交わりというのは、その中に浸って、ゆったりとして、何も聞こえない状態で神様との交わりを楽しむという、そのような時を持てるようにしたいなと思うわけですね。そしてその方に私たちは賛美と祈りを捧げていますと。ここにもたっぷりイエス様は充満されているわけなんですね。遠いところにいるような意識ではないんですね。ここにいらっしゃるということです。そして4節最後ですね。
私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。
はい。これが、この、ヨハネの第一の手紙の書かれた目的の一つ。私たちが天のお父さんとイエス様との交わりをしていく中で、喜びの実が結ばれていきますと。イエス様は、弟子たちに語られました。ヨハネの15章の11節。
私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。
こう私たちは何かこう良いことが起こるとですね、ハッピーな気持ちになりますと。でもその幸せ感はですね、その状況によるものなんですと。だから状況が変わると幸せも過ぎ去ってしまうというか。今日誕生日という方、ハッピーバースデーとユーとか言ってもらえるんですね。今日はですね。でも明日は、何のことですかみたいな状況なんですね。その日だけのハプニングというか。でもイエス様から与えられる喜びというのは、どんな状況の中にあっても、変わることのない与えられるジョイなんですね。喜び。ですから、ハッピーとかいうそういうレベルじゃなくて、もう一つ深いものなんですね。そして神様は御座におられて、キリストの十字架ゆえに私たちも御座に共に座るものとされましたと。今から何か努力して頑張って神の御座にっていうことではなくて、もうすでに私たちは神の御座に座るものとしてくださいました。私たちはもうすでに安息の中に置いてくださっているわけですね。ですから すべての技を終えて、私の努力ではなくて、もうそれはイエス様がもうすでにやってくださった、イエス様は私たちはもうすでに心の内に持っているので、イエス様ゆえに義とされて神様に認められていますと、すでに認められています。そのようなことを思うときに喜びが出てくるわけですね。で、最後に、キリストは昔も今も変わることはありません。これからも変わることがありません。ですから私たちは将来への恐れではなくて、真の平安、喜びを持つことができると、神様とキリストとの交わりの中に真の喜びがあるということを、それは私たちは土の器の中に宝を持っていますよと、その宝というのは言葉なるキリストですと。キリストの言葉ロゴスに信仰フェイスを混ぜるとですね、レイマ、自分自身に語られた言葉となります。聖書に書かれている文字ではなくて、自分自身に語られた言葉、それが自分の中に住んでくださって、私たちの力となっていく、そして光となってくださると。イエス様を知らないうちは一寸先は闇です。でも私たちは光を照らすことができる、その御言葉を持っています。なぜならば詩編119編ですね。もう一度、
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
アーメン。ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、私たちが聖書を神様からのメッセージとして読み、そして聞くことができますようにと。で、キリストの御言葉ロゴスを自分自身に語られた言葉、内なる言葉レーマとして蓄えて、そして流していけますように。あなたの御言葉を外に置くのではなくて、内なる言葉とすることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では続いて賛美を楽しみましょう。